皆さん、こんにちは。日本マイクロソフト、マイクロソフトテクノロジーセンターのセンター長、それからサイバークライムセンター、日本サテライトの施設責任者をやっております、澤と申します。よろしくお願いします。天気はかなり荒れてまいりましてですね、お帰りになられる方もたくさんいらっしゃるんですが、ここにいらっしゃる方、よくぞ残ってくださいまして、ありがとうございます。後悔させないように面白い話をなるべくしていきたいと思いますので、ご期待ください。で、テクノロジーセンター、それからサイバークライムセンターとセンターが2つ来て、さらに私が何の話をするかというと、データセンターの話なんですね。センターだらけなんですが、私の仕事というのが、そのテクノロジーセンターというところで、マイクロソフトのテクノロジーができることとか、あるいはもうちょっと違うところですね、ビジネスマネジメントの仕方がどうかとかですね、ピープルマネジメントの仕方がどうか、そんな話をしたり、あるいはサイバークライムセンターというところでは、サイバーセキュリティの考え方であったりとか、サイバー犯罪に対してマイクロソフトがどう取り組んでいるのか、そういったお話をするんですね。そしてもう一つのミッションが、実際にデータセンターの中をご説明するというのがミッションとしてあります。で、その最後のデータセンターの中を見せるというところ、さすがにデータセンターをここに持ってくるというわけにはいけませんので、皆様をプレゼンテーションを通じてデータセンターの中をご紹介する、そういった時間にしていきたいと思います。45分間お付き合いいただければ幸いでございます。じゃあですね、まずなんですが、この中にワールドワイドパートナーカンファレンス WPG と我々言ってますけれども、オーランドで先日行われたイベントに行かれたって方どんぐらいいらっしゃいますかね。いらっしゃるんですね。ありがとうございます。で、その時にサティア・ナデラ弊社の CEO がプレゼンテーションで使ったスライドをちょっとご紹介させてください。今マイクロソフトはですね、そのままちょっと英語なんですけれども、ビジネストランスフォーメーション、ビジネスの変革というのを歌っていて、3つの柱、スリーアミッションというふうに言ってますけれども、3つの柱についてかなり注力をしていくというふうに宣言をしています。で、1つがリインベントプロダクティビティ&ビジネスプロセス、要するにビジネスのプロセス、生産性向上と言われるやつですね。あるいはワークスタイルの変革、そういったところが一つ目の柱として一番目に書かれています。で、あちらは端的に言うと、製品的にはオフィス365であったりとか、あるいはダイナミックスシステムオンライン、そういったものが含まれてくるんですけれども、そして左下、クリエイトモアパーソナルコンピューティング、パーソナルコンピューティングという言葉が入ってるぐらいですので、こちらは Windows 10であったりとか、我々のデバイスであったりとか、そういったものが含まれます。そして右下、ビルドザインテリジェントクラウドプラットフォーム、ここが今日お話しするメインのトピックであるデータセンターが組まれる、そのクラウドの戦略になるんですね。で、その中身というのは、ハイパースケールであり、ハイブリッドで、いろんなことが書かれてますけれども、とにかくその非常に大規模な、我々が投資領域として認識している、そういった場所になります。ですので、このクラウドプラットフォームが実際に動いている、ファシリティとしてのデータセンター、それおよびそのフィロソフィーについて今日はご説明をしていきたいというふうに思います。我々が経営の柱、3本の柱の中の1本、それを支えるまさにインフラになるところ、プラットフォームを皆様にご紹介をしていきます。そして、そのデータセンターというものなんですけれども、こんな格好で全世界にあちこちに展開をされています。非常に大規模な投資が行われており、そしてもう本当にこの広さという点でも非常に大規模になっています。で、これについてちょっとお話をしていく前にですね、マイクロソフトのデータセンターの進化について皆様にお話をしていきたいと思います。この中にデータセンターに入ることが仕事というか、データセンターで働いているという方どのくらいいらっしゃいます？いらっしゃる。入ったことがあるという方、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。じゃあですね、10年以上前に入ったことがある方、ポチポチいますね。ありがとうございます。その方たちは多分これは賛同いただけると思うんですけど、すっごく寒くなかったですか？すっごい寒かったですね。もう半日もいたら絶対お腹壊すんですよ。もうとにかく寒い。それが第一世代と言われているもの、つまり非常に大きな私ももともと金融のコボロのプログラマーだったんで、いわゆる金融のメインフレームの部屋にこう入ることがあったんですけれど、非常に大きな機械が置いてあって、部屋全体をガンガンに冷やすと、冷やさないと壊れちゃうからなんですよね。で、それが一番最初、コロケーションと言われるもので、とにかくサーバーを引っかき集めてきて、それを並べると。そして部屋全体を冷やす。そうすると何が起きるか、当たり前ですけれども、冷房代がかかるんですね。PUE と書かれているもの、これパワーユーセージエフィシエンシーと言われるものなんですけれども、こちらは何かというと、コンピューティングに対してどれぐらい電力が使われているかというのを示す指標になります。どういうことかというと、究極の値は 1.0 です。つまり全ての電力が全てコンピューターに使われている状態、これが PUE の 1.0、 これが究極の値です。でもさすがなかなか難しいんですね。なぜかというと、データセンターを運用していると他に電力を使うからなんですね。動力であったりとか照明であったりとか空調であったり、そういったところです。 ですので最初は 2.0 プラスと書いてありますけれども、コンピューターが使う電力の同等もしくはそれ以上の電力が他に使われていたんですね。これをいかに下げていくのかというのが実はデータセンターを考える上で最も重要なポイントになります。そしてその上で一番電力を送っているのはこれ何かというと、これが空調なんです。その空調 の、まあ、あの電力量を減らすというのがまさにデータセンターを進化させる上では非常に重要なポイントになってきます。でその時にどういう工夫の仕方があるかというと、まずはハードウェアのイノベーションですよね。要するに冷たくしなくても壊れないものを作るというのがまず一つあります。でもう一つが構造を工夫してうまく冷やさなきゃいけないところを減らしていく、そういう考え方になります。それが高密度化、ある程度密度を高めていって冷やさなきゃいけない対象を少なくしていく、あるいはコンテナ型といって冷やさなきゃいけない通路というのを限定させる。で今はさらに進んでモジュラー型といって建屋の中に入れなくてもいいようなデータセンターというのができてきました。もうその辺にポンと置くだけでいいと、置くだけデータセンターと。これなんかは外気で冷やします。空気だけを入れて外気の温度で冷やすことができるという、そういう作りになっています。さらにそれを横にずらっと並べていって統合化、全てを統合してしまう、全て の電力に関する部分を統合してしまうという考え方で、だんだんだんだんこうやってハードウェアを進化をさせていきます。そしてこのデータセンターを運用する上でマイクロソフトが考えているのは3つの柱になります。それを今回のアジェンダにしています。1つ目が例外なし、そしてもう一つがプライバシーなし、そして議論の余地なし、この3つの柱で今日は皆様にお話をしていきたいと思います。まずは例外なしというところからいきたいと思います。ノーエクセプションなんて言い方しますけれども、例外なし。まずなんですけれども、まあ、インターネットというものがいかにインフラになっているかというのを端的に示すエピソードを皆さんちょっとお話をすると、LINE ってありますよね。LINE、あれはマイクロソフトは全然関係ないサービスですけども、 LINE なんですけれども、今は20代の人たちにとってあれ完全に通信インフラになってますね。今年の20歳になった新成人にアンケートを取ったら 96% の人がソーシャルネットワークのアカウントを持っていて、そのうちの 93% は LINE のアカウントを持っているそうです。そしてもう今の20代というか、まあ、20代前半の人たちっていうのは、まあ、LINE はまだサービスインしてから5年経ってないですからね。でその LINE っていうのを使ってる人たちっていうのは自分の携帯の番号っていうのをろくに知らないんですね。090080の番号知らないそうです。もう ID でやり取りをするというので通信できてしまうので、もう LINE アカウントだけを知っていると。ですのでキャリアも関係ないと。インフラは何か、インターネットだけです。インターネットがつながってさえすれば通信ができるという状態になっていると。我々はやはりこれをインターネットはインフラだというふうに捉えています。でこうやってインターネット利用状況は非常にこう全世界に広がっているので、それに対してサービスが提供できるようなデータセンターを全世界に点在をさせるというやり方をします。国としては40カ国以上、そして100を超えるデータセンターというのを展開しています。その中でもいわゆるメガデータセンターと言われるような非常に大規模なものが20ほどございます。それを全世界に展開させるんですね。つないでるのはインターネットです。そしてこのデータセンターというのはリージョンというふうに言われるものに分けられています。これ Azure に関してなんですけど、リージョンと言われるもの、まあ早い話がジオクラスターですよね。そのリージョンというのを組んでいて、データがとにかく必ずどこかにちゃんと残っているような状態というのを作るために 2箇所以上にちゃんと拠点を持ってそれを対にするんですね。そしてポリシーとしては800キロ以上離すというのがあります。これについて後でもう少しお話をします。でこのリージョンというのをつなぐのがまさに海底ケーブルになってくるわけなんですが、このネットワークケーブル、マイクロソフトは 100% マイクロソフトしか使わないネットワークケーブルというのを何本も持っています。海底ケーブル、アジアとアメリカをつないぐような海底ケーブルというのを複数本持っています。今はケーブルにも投資をするんですね。単にサーバーを集めておしまいなだけではなくて、もう海底ケーブルも含めてインターネット全体をデザインするというのがこのデータセンター事業の中では求められるということになります。そしてそのデータセンターはたった3箇所のオペレーションセンターから管理をされています。すべてリモートでの管理です。マイクロソフトは世界を3つに分けるのが好きなんですけれども、これタイムゾーンと言われるものに分けます。アメリカとヨーロッパとそれからアジアパシフィックというその3つに分けます。それぞれに1箇所ずつオペレーションセンターというのを設けていて、でそれが遠隔で全部コントロールをするというやり方にしています。もちろん24時間365日です。場所はアメリカワシントン州レドモンド、まあ、我々の本社のある近くにこれは存在しています。そしてもう一つがインドですね。そしてもう一つアイルランド、その3カ所にオペレーションセンターというのは存在をしています。そして 実際のデータセンターの中で非常に特筆すべきことっていうのはこれ何かというと、いきなり細かいところから入っていきますが、実はケーブリングなんですね。非常に美しくケーブリングが行われています。このケーブルの引き回しというのが実はデータセンターの中では非常に肝になってきます。これを徹底するんですね。でこのケーブリング、なんで肝になるのかという話はもう少し後で詳しくお話をしますが、マイクロソフトのデータセンターというのはラックを運んできて設置をして、ケーブルをつないで運用開始という、そういうやり方をします。現地でラックの組み立てはしないんですね。あくまでもポンと置いてケーブリングだけをするという、そういうやり方にします。ですので、ケーブリングが美しいというのはこれものすごく大事なポイントになります。でケーブリングを美しくするための一つの工夫がここの写真の中には実は見られるんですが、何だろうと思いになるかもしれないですけど、ここで言いたいのはこのラックの色なんですね。ラックの色、このラックの色が白いというのが実は肝になります。これどういうことかというと、普通あの市販のラックってご覧になった方は多いと思うんですけれども、だいたい黒が多いですよね。黒いラック多いと思うんですけれども、黒くするのも白くするのもコスト的には同じなんです。ペンキ の価格ってそんな変わらないですから。ってなったら白く塗っとくと何が起きるかというと、同じ光の量で手元が明るいんですね。つまり作業ミスが減るっていうのが、これがミソになります。マイクロソフトのデータセンターを構築する上ですごく大事なポイントは2つ。人はミスをする、機械は壊れる。この2つなんです。これを前提にします。ですので人はミスをする生き物だから、なるべくそれを極小化しようじゃないかというのが考え方なんですね。ですのでまず全世界で同じ規格のものを提供して、同じマニュアルで徹底して勉強してもらって、そして手元を少しでも明るくしてミスとなる要因を減らすというのが、これがポイントになってきます。これが実はデータセンターの中のちょっとした工夫になります。そしてちょっとした工夫のその先なんですけれども、先ほどと同じラックのところに人が立っています。ただこのラック全部扉が閉まってますね。そしてこの扉には鍵がかかっています。いや、あそこで働いている人、あそこに立っている人、コンソールを覗いてますけれども、このサーバーにどのお客さんの何のデータが入っているのかというのを、あのコンソールで見ることはできません。彼が見ているのはあくまでも電源であったりネットワークであったりって、そのインフラ周りの管理だけなんですね。実はデータセンターのこの扉の閉まってしまったラックの鍵というのは、これ別組織、セキュリティチームが管理をすることになります。データセンターで働いている人たちは一旦火を入れて扉を閉めて鍵をかけてしまったら、そのラックを開けることは基本的にありません。ほったらかしになります。彼らがやる仕事は何かというと、鍵がかかっているかどうかをチェックすることです。鍵がかかっていればもうそれでいいんですね。あとはハードディスクが動いてるかな、電源入ってるかな、ネットワークが動いてるかなって見るだけです。で、あ、動いてない、壊れてる、ほっとくんですね。あ、壊れてるなっていうのを知っとけばそれでいいという状態になります。ここの中で働いている人たちというのが実際にサーバーに触るということがないようにするのが、実はデータセンター運用で我々は徹底をしているところになります。これ後でももうちょっとお話しますね。で特にこのハイビジネスインパクトと言われる HBI と、これこういう形の札がペトッとこうサーバーのラックに貼られているんですけれども、もうこれに関しては本当に徹底して一切触ることがないと、一切知る由がないという状態で運用します。これは全てのオフィス365、全てのダイナミクス CRM オンラインはハイビジネスインパクト扱いになります。ですので我々はサーバーに火を入れたら、あとはもう完全にほったらかしにします。で全て、いや、ほったらかしってのは壊れちゃったらサービスダウンするの、そうじゃないんですね。ほったらかしにしておいても、何かサーバーの障害が起きたとしても自動的に全部リカバリがかかるように自動化を行っています。さっき言いましたように人はミスをするので、リカバリの部分に人の手を返さないようにしてあるんですね。とにかく自動的に全部フェールオーバーをして、サービスがきちんと維持できることで、もしサービスに万が一のことがあってもデータが絶対に漏洩しないこと、そういうデザインを我々はしています。もちろん我々がクラウドビジネスをやり始めた頃っていうのは、そこの部分でミスをしたこともありました。今はだからミスがある、そうするとデータがなくなる、じゃあなくならないように徹底的に自動化をしようじゃないかと、そういう発想にしてるんですね。そして世の中にはですね、知らなくていいことがあります。知らなくていいことがあるんですね。身近な例で言うとですね、家族の携帯電話の中、これは知らない方がいいです。中途半端にするとろくなことがありません。別に自分の身の上話をするつもりで言ってるんじゃないですよ。でも大体そうですよね。知ってしまうと断片的な知識によっておかしな行動に出ちゃうんですよ。で、家族の携帯ですらそうなんだから、もうクラウドのデータセンターの中なんて、なんか気づいちゃうとなんかしたくなるようなもんなんですね。ですので世の中には知らなくてもいいことがあるっていう前提で知識を分けます。どう分けるか、まずは 先ほど言ったデータセンターで働いている人たちっていうのは物理的なリソースがどうなっているかしか知らないんですね。ですのでその中で何が動いているかとかどういうデータがあるかっていうのを一切知る由がない状態にしてあります。これかなり徹底をしています。ですので働いている人たちがそこにプスッとケーブルをつないでどれどれって覗くことは絶対にできないんですね。ちなみに先ほどのハイビジネスインパクトと書かれているサーバーに関してはもう全部ラックが鉄板で覆われてしまっていて一応空気が入るような穴は開いてますけれども指一本入らない状態になっていて、さらにそれを止めている鉄板を止めているネジ穴っていうのもこれ特殊工具でしか開かないようなネジで止められてるんですね。で絶対に開かない状態になってます。ですのでもうそうすると諦めもつきますよね。アクセスできないんだから物理的なリソースだけです。じゃあその中を見ることができるのは誰ということになるので、これが先ほどご覧いただいたオペレーションセンター、遠隔地で3拠点ありますよといったオペレーションセンターの人たちは中を見ることができます。でも中と言っているのはデータではなくてサービスが生きているか死んでいるかです。サービスレベルまでです。どれぐらいこのサービスがちゃんと動いているかなというかそういった稼働率を見ることができます。じゃあデータは誰が見るのということになるんですけれども、データに関してはこれは契約をしている皆様だけということになるんですね。契約をしてくださっているお客様は自分が契約をしているサーバーの中のデータを見ることができます。当たり前ですよね。隣の会社 のサーバーのデータ見たらまずいですよねですんで契約しているサービスだけです。で真ん中のモニタリングをしている人たちっていうのは実際に現地に行ってこのサーバーがおかしいっていうふうにポイントすることはありませんし、お客様も自分のサービスが自分が契約しているサービスがどのサーバーで動いているかっていうのをたとえ現地に行くことがあったとしても知ることはないという状態になってるんですね。知らなければデータが漏れることはないんです。漏らしようがないんですね。ということになります。でよく言ってます、どうしても自分の会社のデータが欲しいと、でどうにかなんねえかな、盗み出したいな、よしとデータセンターで働いている人を拉致して拷問にかけるか無駄なんですね。知らないんですから、何しろ何が動いているか知らないんですからね。だからもういくら拷問をかけたところで白状することはないので、いつも言ってます、どんなにデータが欲しくなっても拉致拷問はお勧めしませんと。手段としてはかなり無駄になりますので、おまけに捕まったらただじゃ済まないですからね。おとなしく自分のアカウント管理者アカウントで自分のデータを見てくださいというになるんですが、でその管理者アカウント、管理者アカウントといっても今言ったのはあくまでも自分が契約をしているサービスの管理者アカウントは、それはお客様だけが持っています。我々は持ってないんですね。アドミニストレーター権限というものをデータセンターの中で持つということはないというのが、これが我々のデザインになっています。アドミン権限をデータセンターで持つというのは実はリスクにしかなりません。これ非常に危ないんですね。これね、何となくお分かりになりますかね。これどういうことかというと、いくつかクラウドのベンダーさんで、大規模な障害が起きてしまったりとか、あるいはデータが完全に消えちゃったなんていう事例ありましたよね。もう根っこはこれなんですよ。アドミン権限なんですね。全てのサーバーに対して特権階級で入ることができるからこういうことが起きるんです。我々はあえてそれを作らないようにしています。で、権限を持ってしまっているとついついやりたくなっちゃうんですね。それは実は不正犯罪の三原則というところにたどり着くことができます。いきなり飛躍するなと思いになるかもしれないですけど、私これ話させたら結構半日ぐらいずっと喋ってますよ。なぜかというとサイバークライムセンターのセンター長ですからね。ですやる方じゃないですよ、言っときますけどね。私守る方ですからね。よく やる方に間違われちゃうんですけど、不正犯罪の三原則っていうのは受けすぎですよ、大丈夫ですか犯罪三原則っていうのはまず動機なんですね。犯罪っていうのはこれ動機がないと行われないんですよ。で、動機は誰しもが持ち得るものになります。あるいはプレッシャー、これは例えば脅迫されているとか、いついつまでやらなければならないとか、そういったプレッシャー、そしてある時に機会が訪れます。機会を認識すると行動に出るんです。そして俺はこれをやってもいいはずだっていうふうにそれを正当化しちゃうんですね。で、この動機っていうのは残念ながら外から見えませんし、コントロールができません。ですのでデータセンターの中で働いている人間が例えば借金まみれかもしれないですし、誰かに騙されているかもしれないし、あるいは競合からなんかデータ盗んできたらお金あげるよって言われているかも、そそのかされているかもしれない。それは十分動機になります。残念ながら外から見えません。ですので機会を奪うしかないんですね。機会を与えない、機会を剥奪する、アドミン権限を持っているっていうのはこれ十分機会になり得るわけです。そうするとそのコンソールの前に立った時に誰も見てないなって思ったらデータを抜き出すことができますよね。その機会を奪う、オポチュニティを奪うというのが実はすごく大事なポイントになってきます。これ実は全てに言えます。 運用管理をする上でも、この不正犯罪、お前不正犯罪の大原則知ってるかって同僚に言うとちょっと角が立ちますので、これはあくまでも原理原則として知っておいていただきたいんですが、とにかく運用管理をする上で間違いが起きないようにするためには、知識を分離しておいて知らない状態をする、つまり機会を作らせないというのが非常に大事なポイントになってきます。さて、ちょっと話は飛びますけれども、ファミリーレストラン行ったことがないという方はいらっしゃいますか？大丈夫ですね。皆さん庶民派の味分かりますね。私もよく行きます。で、ファミレス行くとどこの店に行っても大体同じ味になりますよね。ガストに行ったら大体ガストはどこの店でも同じ味、ロイヤルホストも大体どこも同じ味。なぜかコックさんを連れてきて全員徹底的に同じにあるまで調教するのか、なわけはないですね。皆さんご存知だと思いますけど、工場で作られているんですよ。セントラルキッチン方式といって、工場である程度のところまで作って、それを機械で、トラックで配送して、同じ機械で作って出すから大体同じ味になるというふうになるわけですね。なんで突然こんな話をしているのか。実はマイクロソフトのデータセンターがそういう作り方をしているんです。マイクロソフトは完全にセントラルキッチン方式を取っていて、このラックをどこかの工場、これ教えてもらえないんですね。なぜかというと、私がラジ拷問にかけられてもそれを白状できないように教えてくれないんですけれども、どこかの工場でファクトリーでラックが全部組み立てられます。全く同じ作り、全く同じ構造のものっていうのが作られて、それが全世界にシッピングをされるという、そういう作りにしているんですね。そうするとそのラックというのは全く同じクオリティのものが出来上がって、全く統一された基準で作られるわけです。何が起きるかというと、全世界でマニュアルが一冊でいいんですね。構築するためのマニュアル、ケーブリングするマニュアル、全部一冊でいいです。そして大量発注、大量生産ができますよね。価格を安くすることができるんです。そしてもっと言うと、周辺機器も全部統一させることができます。つなぐためのケーブルっていうのも全部同じ長さで良くなるわけですよね。ってなると、ケーブルすら大量発注ができるという状態になります。いちいち現地に行ってパチンパチン切ってパチンパチンつけるっていう、そういうことはしないでいいんです。全部セットで送ることができます。これが我々が考えている標準化というものになります。徹底した標準化を行って、もう大幅なコストダウンを行い、そして運用手順の統一、簡略化を行うことができる。これが我々の考えているセントラルキッチン方式のデータセンターの構築です。そしてそのアーキテクチャというのは実はオープンにしています。オープンコンピュートプロジェクトというのに参加をしていて、我々のアーキテクチャというのは全て全世界に公開をされています。誰でも見ることができます。そしてこの、設計図なんかも、ね、全部オープンにしてるんですけれども、例えばジオンが2発乗っていて、多いものだとメモリは512ギガ乗っかっていて、だいたいブートする方、コンピュートのブレードの方は8テラバイト のディスクっていうのがついていてといったようなものが作られてるんですけれども、だいたいそれだけのスペックになってくると、ジオンも結構いいやつ積んでますからね。だいたい市販モデルで買うと、だいたい200万から300万ぐらいですかね、ぐらいのモデルというのが大量にずらっと並んでいる状態と。でも先ほど言いました、標準化を徹底します、大量発注をします。どれぐらいの価格になるのか、皆さんの中でハウマッチ、頭の中で計算してみてください。おそらくは皆さんの中の誰よりも安い値段だと思います。これ1万円でお釣りが来ます。それぐらいまで価格を落とすことができるんです。ちなみに私に1万円渡しても入ってあげられないですからね、これダメですよ。発注するんだったら30万台ぐらい発注してください。実はそれぐらいの台数なんですね。1個のデータセンターの中で動いているサーバーの数っていうのは、実を言うともう日本国内を流通する X86 サーバーの総量の2年分以上というふうに言われています。メガデータセンターで一番でかいものになってくると、それぐらいの単位なんですよ。ですので、もうある意味マーケットの価格っていうのを完全に暴落させるぐらいのレベルの発注の仕方をするんですね。ただメーカーも楽ですよね。当然もう同じものをずっと大量に同じラインで作り続けることができるので、価格を安くすることもできるし、納品先はもう決まってますから、明日にも潰れてとんずらこくような会社ではないということはおそらくはちゃんと証明されてますんで、おそらくは発注先としては信頼ができると。ってなると、安心して安い価格でシッピングすることもできるという状態になるわけです。さて、データセンターの中に関する話をもう少ししますと、データセンターの中では当たり前ですけれども、大量のハードディスクが動いています。まあもちろん SSD なんかも最近増えてきてますけれども、コンピュータの力によって、テクノロジーの力によって、ハードディスクの遅さっていうのは全てカバーされてますので、ハードディスクをかなりまだ今でもたくさん使っていると。このハードディスク、まあディスクだけにと、限らずいろんな記憶装置全部に言えることなんですが、マイクロソフトのデータセンターの中には格言があります。大体こういうことが大きいんですね。生きて出ることはないんです。マイクロソフトのデータセンターに入ってきたハードディスクというのは生きて出ることがございません。どうなるか、かなり壮絶な最後を遂げます。 4つに分割して別の国で処理をします。割る、もう本当に物理的に割っちゃうんです、ガチャンガチャンです。それもサーバールームの中であります。でそれで全部地殻にシッピングしちゃいます。でそれで産業廃棄物で処理をすると、ここまでやるんですね。なぜか、もちろん暗号化されてますし、取り出して処分するときには初期化もします。でも5年後10年後にもしかしたら読み取るための技術が確立されるかもしれないわけですね。であれば人間が絶対に解決できないもの、距離っていうものを武器にするわけです。そうすると4つに分化してシッピングすると、まず拾い集めるための世界一周のために出なきゃいけないわけですね。非常に面倒になります。手間がかかります。実はこの手間をかけるというのがすごく大事なポイントにもなってまいります。さて、今まではノーエクセプション、例外に関するお話をさせていただきました。次がプライバシーの話をさせてください。ノープライバシー、これもデータセンター運用の中では非常に大事なポイントになります。でまたデータセンターの中の、写真が出てまいりました。で上にケーブリングのこの黄色いのがですね、これ全部ケーブリングなんですね。これケーブリング のレールになってます。これも全世界全く同じ機械っていうのが使われていて、あの機械というか、まあ、このプラスチックのレールですけども、これが使われていて全く同じデザインになってます。全部マイクロソフトのケーブリングっていうのは上側なんですね。全部上を通っています。下は使いません。あのサーバールームっていうのは皆さん入ったことのある方はご存知だと思いますけど、上げ底になっていて下ケーブル通せますよね。それを絶対使わないんですね。マイクロソフトは全部上に上げます。なぜか、もちろん作業効率がいいっていう理由で最近のデータセンターでも上側にケーブリングするところ増えてはきてるんですけど、マイクロソフトは実はトッププライオリティの理由は別なんですね。実は見られてない場所はない状態を作るためです。見えないという状態を作らない、これが先ほど言った機械を作らないっていうのの一つの表れになります。とにかくサーバールーム、執務室、倉庫、どこにも全部カメラがあります。そしてなんでじゃあ上なのという説明をすると、上にあると手と顔がずっと見えてる状態で作業することになるんですね。これ下になると、例えば私がここ下に潜るだけでもう見えなくなりますよね。何してるかわからない瞬間が出るという形になる。床を開けて背中しか映らないという時には顔と手が映らないので何をしているかわからない状態。その時にもしかしたらマルウェアを仕込んだルーターか何かを設置するかもしれないし、ケーブルを切るかもしれない、何かの機械になってしまう可能性があると。その機械を奪うために全部顔が見える状態にしておくというのが我々の考え方になります。信用してないのかっていうふうに思いになりますよね。そこまで社員を疑ってるのか、ちょっと意味合いがこれ違うんですね。さっきからですね、下世話な例ばっかりで本当に恐縮なんですけれども、例えばですけれども、うちの家庭のことじゃないですよ、例えばですけれども、浮気したのって言われるとしてない証拠って出せないんですよね。いや、してない証拠はって言うと、してない証拠ってそういえばどうやって出すんだ。した証拠って結構すぐバレるんですよね。写真撮られちゃったりとかね、僕じゃないですよ、写真撮られちゃったりとか過去のメール見られるとか、そういうのをやれたら証拠っていうのは簡単に集まる、した証拠っていうのは簡単に集まるんですよ。でもやってない証拠っていうのは見せられないんですよね。じゃあどうするかっていうと、常に見える化するしかないんです。全部見えてる状態にしておけば機会が訪れませんし、抑止効果にもなるし、証拠にもなり得るんですね。それを我々は徹底をしています。ですね、信用してないというよりも社員が身の潔癖をいつでも証明できる状態を作っているというのが裏側の意味合いにはなります。あとですね、マイクロソフトの社員は全ての行動が追跡をされます。ちなみにこれは本物の社員証です。拾ったんじゃないかとよく言われるんですけれども、私のなんですが、で全ての行動は追跡される。これどういうことかというと、 ID カードとユーザー入りパスワードっていうのはマイクロソフトの場合には完全に紐づいてますので、 ID カードが使われている場所とそれからユーザー入りパスワードを入れた場所が物理的に離れてたら、これはおかしいという話になるわけですよね。それがちゃんとくっついてなきゃおかしいと。ですのでそれで動きを全部トレースすることができるということになるわけです。じゃあさらにそれをどういうふうにこうトレースするのかっていうと、これは生体認証なんですね。全てのデータセンターで生体認証はこれは必須になっています。これはデータセンターごとに置いてある機械が違ったりとかするので、場所によっては静脈認証になっている、場所によってはパームっていって手のひらの形ですね、そういったものを見たりとか、そういうことになるんですけれども、いずれにしても生体認証プラスさっきの ID カードっていうのが組み合わさって初めてデータセンターの中を歩くことができるという状態になっています。で私ちなみに明日の朝一でちょっとデータセンターに行かなきゃいけなくて、でちょっと見学ツアーのガイドしなきゃいけないんですが、意地でもだから今日帰らなきゃいけないですね。明日の午前中に行かなきゃいけないので、この雨の中ちゃんと新幹線頑張ってくれよって心の中で祈ってるんですけど、なぜか代役が頼めないんですよ。これは 絶対僕は行かなきゃいけないですね。僕の ID、 僕の、 あの静脈認証でしかドアが開かない状態でもう登録はされてしまっているので、悪いけど代わりに誰か連れてってってわけがないんですね。ですね、あの意地でも帰らなきゃいけないということで、これからてるてる坊主を作らなきゃいけないですね。どうなってるんでしょうね。はい、じゃあ最後、ノーネゴシャブル、ネゴシエーションの余地なしと、議論の余地なしという話を少しさせていただきたいと思います。議論の余地なし、どれぐらい議論の余地がないのかと。まずこの議論の余地なしのポリシーの裏側にいるのはこの人たち、リーガルコーポレートアフェアーズ、 LCA と言われる人たち。これ世界最強ですからね。あのマイクロソフトの社内には、日本にもそうなんですけれども、あの法務部門というのがあって、その中にはたくさんの弁護士さんがいるんですね、存在しています。でその人たちが法的な観点、もちろんライセンス的なものなんかも全部考えてますけれども、法的な観点でマイクロソフトがビジネスの中でちゃんと優位に立てる、もしくは不利な状態にならない、問題を起こさないということを常にチェックをするということをしています。でその企業の法務部門の人たちっていうのはやってる仕事を少しか、つまびらかにしますと、例えば残念ながら先ほど申しましたように、機械があると人間が不正をするというのはマイクロソフトの中でも例外ではありません。これはデータセンターの中で行われたことではなくって、これインサイダー取引が行われたんですね。あるファイナンスの責任者が、まあ、自分の立場で当たり前ですけれども業務の中で出てきた情報として、ある会社の企業買収の話っていうのをかなり先行して耳にすることになりました。それが残念ながら機会になってしまったんですね。本人には動機があったんです、お金が必要な、まあ、借金があったというよりもある投資をしたいなっていうふうに思ってたらしいんですね。そしてあの得たお金でそれができるなっていうふうに思ってしまったのが運の尽きで、ちょっとあの知り合いと共謀してインサイダー取引に手を染めて、まあ、そうすると為替 の差額によってかなりお金をこう得ることができて儲かったわけです。ある朝起きたらドアの前には FBI が立っていて、何十件もの訴追を受けて、もうえらいことになりました。えらいことになっただけではなく、それは当然刑務所行き、そして損害賠償、これは全部個人に降ってくるんですね。我々はちなみにこの話っていうのは何で私が知ったのかって、まあ、ニュースになってたもそうなんですけれども、かなり詳しく知ったのは実はオンライントレーニングです。マイクロソフトの社員向けに行われているオンライントレーニングで、セキュリティコンプライアンス毎年これ受けなきゃいけないんですね。でそれの去年のコンテンツが実はこの捕まった人のインタビューだったんです。30分間ずっとこの人がインタビューを受けてるんです。絶対やるべきではないということを経験者は語ってるわけです。かなりのリアリティでした。本当に見てるのが辛くなるような状態なんですね。軽い気持ちだったと思うんです。だけど被害額は半端じゃなかったんですね。もちろんその時期一時は株価が下がったりとかするし、あるいはまあ当然のことながら守秘義務っていう観点でものすごい会社にはダメージが与えられるわけです。全部個人賠償です。絶対に支障かかっても払えないような、まあ、当然破産をすることになります。幼い子供も3人もいました。幸せな家庭だったのが1日でパーですっていうのを共有するわけですね。そうするとさっき言ったように、動機がいくらあって、もし仮に機会が訪れたとしても、それを機会と認識したくなくなるんですよね。いや、やめとこうかなって。何しろ先ほど言ったように、マイクロソフトの弁護士さんたちっていうのは史上最強、世界最強ですからね。平気でアメリカの司法局であったりとか EU の司法局に対して喧嘩売る連中ですから、まあ、頼りにすれば非常に頼りになるんですけれども、敵に回ったら絶対勝ち目ないわけですよね。そんなもん敵に回したくないわって話になるわけです。それを抑止効果にします。でこれを徹底するんです。ちなみにこれはお客さんにも徹底をします。どういう時か、データセンターの中をご覧いただく時です。は NDA という守秘義務の紙にサインをしていただいて、本当にこういう話ありますからね、本当にいたずらしちゃダメですよ、なんか持って帰ろうとしちゃダメですよ、死にませんよ、私は守れへんでっていうのを吹き込んで、だいぶ背中がピンとした状態でこう入っていただくっていう、そういう形になってるんですけどね。でそこも結局例外なしにたどり着くわけですね。とにかく例外がない状態にすると。さてさっきプライバシーなしっていう話をしましたが、逆の場合、お客さんのプライバシーに関してと、これは真逆です。徹底的に守ります。これマイクロソフトのクラウドサービスに関する国際的ないろんなコンプライアンスとかセキュリティとかの、まあ、認証ですねの一覧になってるんですけれども、これ日々アップデートされてます。どんどん増えてるし、どんどんレベルが上がっていってます。その中で非常に特徴的なものを今囲ったんですが、これ何かというと、ちなみにこれ見ていただくと分かるんですが、365も CRM も Azure もインチームも全部 ES になってる、この項目、これ何かというと こんなことが書かれてるんですが、同意とか規制統制とかどういうふうに、これ何か、これ ISO27018 ってやつなんですね。 ISO27018、 これは何かと言いますと、プライバシーに関する、クラウドにおけるプライバシーに関する唯一の国際基準です。これを取得している IT 企業はまだ今のところ2社だけで、1社目はマイクロソフトだったんですが、もう1社はドロップボックスさん。ちなみにドロップボックスさんはそれを取得したこともあって、マイクロソフトの、まあ、ある意味オフィシャルなストレージとしてパートナーシップを結んでたりとかするんですが、この ISO27018、 お客さんから預かっているデータに関してはもう一切それを二次利用しないと、一切我々はそれを見ることは絶対にないということを宣言して、構造上もそういうふうにするわけです。先ほどご覧いただいた通りです。他のクラウドベンダーさん、例えば Google さんなんかはものすごく優れた会社です。会社に関して文句を言うつもりは毛頭ありません。素晴らしい会社ですし、イノベーティブです。ただクラウドベンダーと見た場合には我々と全く立ち位置が違うんですね。これは商売の根っこの部分というのが違うので当たり前の話です。 Google さんの売上は 90% は広告です。広告であり、まあ、広告に伴ういろんな検索に関するビジネスですね。そういったものが 90% の売上を占めてるんです。その他のものっていうのは1割あるかないかぐらいなんですね。ってことは、その広告っていうのをいかに効果的に提供するのかっていうのが最も大事なポイントになってくると。ってなったらどうするか。収集された情報は活用するわけです。これはプライバシーの規約の中見てみてください。お客様から預かっている情報、例えば Google Apps であったりとか Google アカウントであったりとか、そういったものに関しては優れた広告やサービスを提供するために最大限活用しますよというふうに明文化されています。もちろんすごくセキュリティに関しては気を使っているでしょうから、データが漏洩するようなことはないでしょうし、それを公開することもないとは思います。ただし利用しているのは彼らはもうそれをオープンにしています。立ち位置がとにかく全く違うんですよね。そういったもので考えてください。マイクロソフトは一切それを表には出しません。このおっさんも言っています。おっさんとか言っちゃいけないな。うちの COO ですね、ケビン・ターナーという人ですけれども、いかなる国や行政機関であっても保管されているデータは一切渡さないと、必要であれば提訴も辞さないと、えらい喧嘩腰なんですけど、で実際でもこれ提訴って行われるんですね。ちょっとうちの州法でデータを見なきゃいけないからちょっとよこせよとかって言って、アメリカの州とかがこう州裁判所が訴えを起こしてきたりします。 100% 断ります。お客さんが OK と言って開示を許可した場合にはこれは別です。そうでなければマイクロソフト自身がお客さんに黙って何かのデータを公開するということはこれ 100% ありません。絶対に裁判を起こしてでもそれは訴訟しようとします。これが我々の考え方になります。さて最後ですね、サイバー犯罪の取り組みというのもちょっとお話をしたいと思うんですけど、なぜサイバー犯罪の取り組みの話をするかというと、今までは我々が運用でどうにかなる話なんです。我々が気をつければどうにかなる話。ただサイバー犯罪に関して言えば、これは我々がコントロールできるものではないんですね。残念ながら世の中には先ほど言った3元素が全部揃っちゃってる人たちっていうのがいます。十分な動機があり、プレッシャーも受けており、そして常に機会を探して、そして全ての行動は正しいと思ってる人たちです。そういうのをひっくるめて何というか、これをテロリストっていうんですね。テロリストの人たちはもう全てこれ3点セットになってますので、とにかく機会をずっと求めてるわけです。それの機械というのはどういうことかというと、これがいわゆるマルウェアなわけですね。マルウェアってご存知ですかね。せっかくですね、今日はいろいろと雑学というかですね、知識を皆さんにプレゼントしたいと思いますけれども、何でもかんでも一緒くたにしてウイルスっていう方もいらっしゃるんですが、若干素人っぽいので今度からマルウェアって言ってください。マルウェアってこれマリシャスソフトウェアという悪意のあるソフトウェアのくっつけた縮めた造語になるんですけれども、マルウェアっていうのは全てのものが入っています。例えばウイルスとかワームとかトロイの木馬とか、そういったものが全部含まれてマルウェアっていうので、こっちの方がプロっぽいんでかっこいいんでですね、ぜひ今度から使っていただきたいんですが、その中でもこのサイバー犯罪、マイクロソフトが気にしているサイバー犯罪の中の主役というのはこれボットネットと言われるものです。ボットネットっていうのはこれ何かというと、遠隔操作っていうのが結構話題になってますよね。遠隔で操作をされてしまっている。で2年前かな、にゃんこの背中に USB くっつけたりとかっていうので捕まっちゃった人いましたよね。片山さんという人、さん付けいらないな、片山容疑者という方、片山容疑者という人が捕まりましたけれども、人がやってたのは結局遠隔操作なんですよね。ボットネットという別のパソコンでネットワークを組んでしまって、そこから指令を出したりなんだりして操作を錯乱させてたというやり方になります。そういったボットネットというのはやはり非常に恐ろしいもので、それがテロリストに対して機会を与えるということになります。ですので我々はそのボットネットに対してこういう取り組みをしています。
We're in Scranton, Pennsylvania, along with the United States Marshal Service. We're about to head to a hosting provider which is hosting a command and control server for the Zeus family of botnets. We're going to go there unannounced, and the reason for this is that we have to do it by surprise.
We're ready to go here.
We don't want the individuals that are running the botnet to understand or have any type of information that we're coming, because that would guarantee that they would move. Hopefully this action will disrupt not only one, but multiple botnets, and more importantly, will allow us to get visibility into the criminal organization which really runs and develops the Zeus family of malware.
これ実際にサイバー犯罪を行っているアジトに乗り込んでいってテイクダウンをしたというそういうあの動画なんですけれども、この左側にいるのはこれリチャード・ボスコビッチっていうあのメガネの彼ですね。彼はうちの社員です。デジタルクライムユニットというマイクロソフトの、まあ、先ほど言った世界最強のホームボーンの配下にあるサイバー犯罪 の、 あの、まあ、特命部隊といいますかね、そのメンバーになります。で彼は実際にああやって現地に行ってテイクダウンするなんていうこともやるんですね。で、で本当にこういうアジトに行くので、要するに犯罪者の目の前に行くわけですから結構なリスクがあるんですよね。場所によっては本当にあのサブマシンガンの弾が飛んできたっていうそういう物騒な場所もあったぐらいです。当たり前です、犯罪組織ですからね。そういった人たちもいるわけです。でそういったところに実際乗り込んでいきます。そしてサイバー犯罪を行うという、でこういったビデオっていうのを公開をして、犯罪をやっても割に合わないよっていうのを明らかにしていくっていう、そういうやり方をするんですね。で割に合わないということを明確にすれば、先ほどの動機というところが下がっていくのではないかというふうに考えているんです。それをやっているのがこのデジタルクライムユニットという部隊になります。で実はあの東京でやったあのこの同じイベントフェストが Day 3まであったんですけど、その3日目の最終セッション私が登壇したんですが、彼にも出てもらいました。たまたま来日していたので、で私はよく冗談で言っています。そういった物騒なところに連れて、彼のマシンガンが飛んでくるようなあのところに行ってるんで、彼に誘われるのは怖いんですよなんて冗談に言ってたら、あ今度行くってさ、あの公開で誘われちゃったんで今からビクビクしてるんですけど、どこ連れてかれるんでしょうね。でそのサイバー犯罪に関してなんでここまで肩入れしてるかというと、マイクロソフトというのは世界で2番目にサイバーアタックを受けることの多い会社なんですね。まあ会社というか組織になります。全ての組織において2番目に多い。ですのでそこでアタックされている情報っていうのを徹底して分析をし解析をし、そして自分たちを守るだけではなくてプロアクティブにそういった犯罪が起きにくい状態っていうのを作っていこうじゃないかというふうに考えているんですね。もちろんその知見というのは我々のアプリケーションなんかにも生かされていて、 Windows 10があの例えば顔認証を施すようになったりとか、あるいは無償でもいいからアップグレードしてくれっていう Windows 7まであの対象にしているのは、実はこういった知見というのが反映された証拠というふうに思ってください。あちなみに2位って言ったら1位気になりますよね。ここでよく聞く答えなんですけど、アップルさんというふうに答える方いらっしゃいますね。違います。アップルさんに負けているのはこれ株価です。株価は確かに負けれますけれども、サイバーアタックの数で我々が勝ってます。あんまり嬉しくないんですけれども、ちなみに1位はどこか、これペンタゴンです。国防総省、国防総省の次に多いんですね。じゃあなんでマイクロソフトを狙うの、アップルさんじゃないの。パソコンの中っていうのはやっぱりたくさんの情報があります。これ抜いた方がお金になりやすいわけですね。これが動機になるわけです。あるいは Windows や Office のプログラムにバックドアを勝手に仕掛けることができたら、自動的にじゃんじゃんバリバリお金が入るような自動化が行えるかもしれないですよね。あるいは Microsoft の資産、我々そこそこお金持ってる会社ですんで、それを盗もうじゃないかとか、あるいはやっぱり Microsoft はハッキング成功しましたっていうと、まあそれなりにハッカー業界、これあるんですよ、本当にハッカー業界っていうのはちゃんとあります。オークションサイトがあって、そこで売り買いされてますからね、マルウェアが。そういったあのブラックマーケットがあるんで、そこの中での知名度を上げたいっていう、十分にそういった動機になり得るわけです。それをとにかく多層防御、いろんなやり方によってブロックをして、そして犯罪の知見を蓄積していって、お客さんも安全にし、お客様が使っていただく我々のサービスや製品も安全にしていく、これを日夜やっている、そういった会社だと思ってください。ここまで徹底している会社はおそらくは他にはないと思います。例外なし、そしてプライバシーなし、議論の余地なしという、その3点についてお話をさせていただきました。マイクロソフトというと Windows や OS の会社という、デスクトップのアプリケーションの会社、 OS の会社というイメージがすごく強いんじゃないかと思います。まずはそこから印象を変えていかなきゃいけないと、まあ、それもあってそれこそ CEO を変えて、我々のビジョンも変えて、新しい姿を見せようじゃないかというふうにやってるわけです。今回のこういったイベントもそうです。マイクロソフトというのが新しく生まれ変わって違うビジネス領域、そして違う形で全世界の人に対して何らかのサービスを提供しようじゃないか、そういうふうに考えているわけです。全世界の人々に最も効率的に最もいい形でサービスを提供できる手段は何か、これがやっぱりクラウドなんですね。 ですのでクラウドに関してはおそらく今世界で一番本気で考えている会社なんじゃないかなと思います。本気を出してクラウドのビジネスに対してもちろん投資も行うし、これからどんどんどんどん開発も行っていきます。新しいサービスが毎日のように出てきます。ぜひですね、パートナーの皆様にはこれからのマイクロソフトクラウドで本気で戦っている、本気で考えているんだ、そこをぜひこれからも知っていただきたいなというふうに考えております。ちょうど私の時間になりました。以上で今日最終セッションですからね、もし懇親会に出られる方よろしかったらお話をしましょう。またマイクロソフトずっとウォッチをしていただければと思います。どうもありがとうございました。